鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。11月第2週目のワンタイムトークでございます。本日は11月13日の木曜日でございます。今回で230回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方も、久しぶりに聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。自分の曲の紹介をしたり、活動の紹介をしたりですね、あとは日々巻き起こる出来事を鈴木智和目線で心温まるような、そんなお話ができればと思ってお話をしておりますので、お時間がありましたら聞いていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。さて、早いもので11月ももうそろそろ折り返しになるということで、今年も残すところあと1ヶ月半というところになってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。ちょっとずつね、年末大掃除ね、12月に集中してやるより少しずつ始めてるんですよ、ね、ちょっとずつ家のね片隅を掃除したりですね、いよいよそんな季節が来たなと思いますが、今年も1年ね、もう終わってしまいますが、どんな1年でしたでしょうか。皆さん、どんな1年でしたでしょうか。まあ12月にもね、ちょっとまた振り返りたいなと思いますけど、ね、この時期になるとやっぱり1年こう振り返って、来年はこんな年にしたいななんていうのをね、出始めてるような頃なんじゃないかなと思いますけどですね。まあ、振り返ってこう、なんだろう、早いですね、本当本当になってますね、1年過ぎるのってね。なんだろうな、本当に年々早くなってきちゃってね、もう本当に感としなんか時間の過ぎ方がね、感じ方がもうなんか年とともにね変化してる今日この頃でございますが、だからそのね、まあ何、時間の経過というかね、時代もどんどん進んでってですね、面白いテクノロジーのニュースなんかもやっぱ飛び込んでくるんですよ。で、空飛ぶ車のニュースしてます。 eVTOL って言うんですけど、アルファベットの E ね、で、あと VTOL で eVTOL って言うそうなんですけど、なんかこれってヘリコプターはまあなんか空飛ぶ車だけど、プロペラついてて形がちょっとヘリコプターみたいな感じの形もしてるんですよ、 eVTOL ってね。でもそこの違いは、プロペラの数が、ヘリコプターは一つっていうか、バッテンじゃないですか、ヘリコプターはね。それでだけど、その eVTOL は羽がいっぱいあるんですよ、なんかたくさんこうついてるっていうか。で、あとオペレーターっていうか、あれがなん、ヘリコプターは自分で運転しますでしょ、自分でっていうか、なんだ、運転士の人が運転しますでしょ。だけど、この eVTOL はですね、なんでしょう、自動飛行になる可能性が高いらしいですよ。要するに AI と組み合わせて自動飛行になる。ヘリコプターは燃料ですね。動力源は燃料だけど、eVTOL はバッテリー。ね。ということらしいんですよ。だから、で、なんかその実験映像だと、その風の、なんかヘリコプターよりもね、安心らしいんですよ、どうやら。安心っていうか、人間ミスるじゃないですか。で、AI って、その時の風の向きとかを読んで、プロペラの動きを変えたりするんだって。風とかのあれを変えて。だから、計算してね、AI が。で、だからもう自動運転らしいんですよ。そう。で、それが、何ですか、安全なんだって。わかんないけど、まだね、出てないし、なんかそういうふうに書いてる記事を見たんですよ。そう。だから、でも楽しみですよね。だから将来なんですけど、もう多分次に、まあ、空飛ぶ車よりも前に、多分自動運転の方が先に来ると思うんですよ。自動運転が来たら、 もうそれこそ何でしょうかね、実用、まあ、10年後ぐらいにしたら自動運転の車でまあ普通になってるんだと思うんですけど、もう免許もいらなくなるんじゃないかなっていう、免許自体が存在していらないですよね、その自動で運転するんだから車がね。であれになるらしいですよ、とその長距離トラックのとかの今もう高齢化になってきちゃって、若い人みんないなくなって人手不足になって、人手不足を補うのに自動運転をでトラックで AI 今のちょっと人型ロボットをできてる、オプティマスっていうなんか人型ロボットができてて、それはまだなんかこう指示を出したらそこを動くだけらしいんですけど、それに AI がそこに組み重なると自分の意思で考えてこう動くんだって。もう本当なんかターミネーターの世界だけど、なんか人型ロボットのが荷下ろしとかするんですよ多分。で自動運転でこう荷物を運ぶっていうのが当たり前になっていくんでしょうね、多分そのこう10年後ぐらいになっていくと。すごくないですかね、もう手塚治虫の世界にどんどん入ってきる感じですけどね。であとなんかね、もう来年ぐらいに出るんじゃないかって言われてるのがドローン使っての宅配が始まるんじゃないかっていうふうに言われてるんですよね。それちょっとどうなんだろうなって感じなんですけど、でもまあそれこそだからテクノロジーに AI が組み合わさってるんですよね。今までロボットってロボコンじゃないけどなんか指示を出してその指示通りに動くみたいなとこだったのが、もう自ら考えて動き出すっていう風になってくらしいんですよ、どうやら。すごいですよね。だからもう多分あと 2,3 年ぐらいしたらすごい変わるんじゃないかなってこう言われてて、界隈で、ね、あと韓国で、人工筋肉っていうのが開発されて、それももうすぐできそうらしいんですけど、あ、まだ開発段階なのかな。で、自分のね、自重の4000倍に耐える人工筋肉を開発してるそうなんですよ。すごくないですか、それで。今までは硬さっていうか強さに直下したら硬くなっちゃうとかね。で、じゃあこう自由に動かせるようなこう柔軟性に特化すると柔らかくなっちゃうっていう、こう何矛盾してる。矛盾ですよね。強さを求めたら硬くなっちゃってカチカチになっちゃって、で柔軟性を求めたらふにゃふにゃになっちゃうっていうところが課題だったそうなんですけど、でその硬さと柔らかさをこう兼ね備えたその人工筋肉っていうのが開発されてるらしくて、いや柔らかいのに強いっていうんですか、それすごいですよね。柔らかいの強い、羨ましいですよね。違う。そういうですね、素材が開発されてるらしくて、でゴムのように柔らかく大きく伸び、必要な時には鋼鉄のような強さで重いものを支えることが可能になりました。こういうのできると何がすごいかというと、こう人が例えば車とかを持ち上げられちゃうっていうらしいんですよ。で災害現場とかで行って、その災害のその今までクレーンとかってこう使ってなんかね、どかしてたりとかするやつを、それを使えば人がそうなんですか、その瓦礫とかを動かして助けに行けたりできちゃったり、あ、できたりとかね、そういう風にして災害現場にできるだけこうなんか人がね、楽にとかできるだけこうそういうことを使って助けれるようにとかね、もうできたりもするでしょうし、あとは建築現場のなんかクレーンとかで運んでたものをこう手でこうやっても持っていけてたりとかするようになったらすごくないですか。で今までねビルの建設とかにこうクレーンとか使ってたのが、そのなんか鉄筋を担いだおじさんが梯子を登ってこう行く日が来るかもしれないみたいなね。まあ、そんなんだったらそういう空飛ぶ車とかで持ち上げるかもしれないけどね。まあそういう風にしてね、もうどんどん変わっていくなっていうのをね見るとですね、いや本当にね変わっていくんですよね、時代はと思って。そうだからそんな中でね、どんな歌を歌っていくんだって、 いうところもね問われるわけですよ自分に。歌っていくんだっていうか歌っていきたいな、ね、どんな歌が求められていくんだろうっていうところをですね、まあ、考え僕が考えるのはですねやっぱり テクノロジーになればなるほどですよなればなるほどこう人間のなんか素朴な温かさみたいなところがすごくこうなんだろうじわっとくんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってましてですね、うん、なんかその今 YouTube とかでも AI とかでできちゃうじゃないですかそうでもなんか似通ってるじゃないですかちょっとどっか なんだろうな何かこう癖がないっていうかそう何かそういう癖みたいなところが人間の良さであるといいのになっていう願望の方ですよ分かんないからねまだどうなるかがまあ自分はそう思っていた行きたいなっていうところで例えばその一昔前ですよ一昔前はあのどっか問い合わせの電話をするときに何々の紛失は1番とか何々については手続きは2番とかって全部そのガイダンスがあのロボットの声で答えてくれるじゃないですかでもそれがでオペレーターと話すのは何番とかってなるとやっぱりなんか機械じゃちょっと細かいニュアンス伝わんなそうだなと思ってオペレーターをこう選んでたあれ選んでたと思うんですよだからその時にやっぱりなんだかんだ言ってもそういう人間のなしなん仕事っていうか人間のそういうところはなくならないよねとかっていうふうには思ってたんですけどいやでも最近ちょっと感じるのがここ最近のあまりにもそのすごい発達具合っていうんですかテクノロジーのでもうロボットに聞いてももう十分じゃないかそれでロボットでいいんじゃないかっていうその AI でいいんじゃないかっていうふうになってきちゃっててそのぐらいこう2、3年ぐらいして世の中って変わるんだなって感じますよね例えばまあ賛否あると思うんですけど、あのスカイラークグループで行くと、猫が配膳してくれるんですよ。あの注文も今出てこない。あとタッチパネルみたいなやつで自動注文して、で荷物っていうかそのご飯もこう自動猫がこう運んでくる配膳してきて猫がね。すごくないですかそれで人と関わらなくても一切いいんですよただ俺も本当なんか最近こうそれでいいなみたいなところがちょっと前は嫌だったんですよなんかやっぱ人が持ってきてほしいなとかって思ってたんですけどでも最近そういうなんだろうな自動で持ってきてくれる便利だし回転寿司屋とかもそうですよねあのタッチパネルで注文すると寿司レーンみたいなシャーッと持ってきてねえなんかそうちょっと前まではそういうのが嫌だったのがいいなそっち便利でってで会計も自動でってなって、まあ、電子マネー使ってるからお金のやり取りもなんかないしってなってきて本当に変わってきたなってこう感じますよね感じるんですよでちょっと抗ってたんですよずっといやずっと現金派だし人と接するとこ大事にしたいしと思っててただねやっぱりこう本当世の中がって変わってくるとそっちに乗っかっていった方が楽だなっていうかね楽だし便利だなやっぱり便利だなって、うん、でもなんか最初に出だした時って大体あんまり良くないじゃないですかでもどんどんあっと便利なやつもどんな多分食器洗い機とかも最初全然不評だったじゃないですかでも今むちゃくちゃ便利になってるしあとそのルンバみたいなやつも最初はいや これ使ってないんで聞いた話なんですけどなんかそのどっかに引っかかっててなんかそれ買った時はもう夢の生活が手に入ったよと思ってそのルンバを使ってたらしいんだけどなんかずっとこう一箇所でこう行ったり来たり一日してたみたいな結局それを直したりとかする方に手間かかっちゃってでもそれは進化してさらに今現在はものすごい便利になってるそうなんですけどだからその自動運転も何ですか自動運転もその EV トールとかも筋肉人工筋肉も最初はダメだと思うんですよ最初全然使えねえじゃんみたいな感じで で、スマホとかもそうだったんですよね。最初にみんな使ってなかったし、何それみたいな感じでやって、あんま便利でもないってなったのが、ちょっと、あるなんか点を超えると、ブワーって一気に使い出して、みんな使い出すとめっちゃ便利みたいな、めっちゃこれいいねみたいな感じになるんじゃないですか。だからそういう風にして、なんか買っていくんだなと思うので、やっぱり、どんどん買っていくと思いますんですね。うん。なんか今日ちょっとテクノロジーの話でちょっと熱くなってしまいましたけど。そうなんですよ。やっぱりね、便利で、世の中ね、どんどん変わっていくと思うんでね、そう、まあ、ちょっと、歌はね、その中でも、なんか、逆にね、変わらないでいようかなって、ちょっともう自分がいるんですよ。歌に関しては、ちょっと変わらないで。そんなこと、今日のちょっと思ったので、またこんなね、こんなテクノロジーの話もちょっとどんどん、していけば、いけれればと思うので、そんな面白い記事見たらですね、ちょっと紹介していければと思うので、ちょっと興味がある人はですね、楽しみにしていただけたらなと思います。さあ、では、なぞなぞのコーナーに行きましょうか。ね、今日なぞなぞのコーナーでございます。ワンタイムトークでは、脳のエクササイズとして、なぞなぞを1日1問出しております。今日の先週の問題、冷蔵庫の中にいる動物ってなんだ、ね、冷蔵庫の中にいる動物、答えはゾウです。冷蔵庫の中にいるゾウでございました。皆さんお分かりになりましたでしょうか。これね、保育園児のなぞなぞみたいなやつでございました。そこでじゃあ今回はですね、今週のなぞなぞはこう久しぶりのアダルトなぞなぞに、大人のなぞなぞにしたいと思います。じゃあ問題いきます。ビンビンに立つほど感度が良くなるものといえば。もう一回いきますね。ビンビンに立つほど感度が良くなるものといえば、問題でございます。正解は来週のワンタイムトークで発表いたしますので、一瞬間シンキングタイムをしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。それで今日のお話でございますが、ワンタイムトークではですね、今週のお話ということで、今週一番鈴木智和が伝えたいことということでのお話でございますが、何でしょう、やっぱりですね、コツコツコツコツやろうっていう、もうそれにつきますね。もうなんかね、そうなんですよ、コツコツやったものは絶対自分に身につくんだなっていうのを感じましたですね。まだ若い頃だったかな、歌を作り出した頃にあまりいい曲っていうかできないんですよ。そら素人みたいな。でちょっとすごい上手い人みたいな人に作ってもらったことがあったんですよ、曲が。やっぱ上手い人っていうか、やっぱやってる人だからすげえいい曲なんですよ。でそれだから、ライブみたいなところでそれ演奏すると、なんかこう その曲だけ受けたりとか、後の曲はなんか受けなかったり、自分たち作ったの受けなかったりとかして、まあ、要するに飛び級したやつ で、それ何もなんねえじゃん。自分だから何もなんねえ、それじゃ何もなんないと思って、だからやっぱその曲作りを勉強したりとか試行錯誤して、で自分たちの曲がでも喜んでもらえるようにこうなってきた時に、こうなんか自信もつくし、そのノウハウも分かってるし、やっぱこう作れるようにできるようになるんですよね。ただその本当に人からこうやってもらったものっていうか、ポンって人からもらってこう飛び級したやつっていうのは、あんまりなんか自分の身にならないんですよね。だからそれが参考になることもなくはないと思うんですけど、基本的にはやっぱり自分でですね、やっぱ積み重ねて得たものじゃないと自分のね身にならないなっていうふうにちょっと思いましたですね。なので何でもそうだと思うんですよ。勉強の資格のための勉強を取るとか、でも結局やっぱり自分でコツコツって勉強したものが一番こう自分の身につくっていうか、自分のためになると、ね、そして自分を助けると思う、それはですね。なのでまあコツコツって地味でなんか意外に辛いし大変だと思うんですけど、でもやっぱりそこはですね、まあ自分との約束というか、ね、自分自身にですね誠実になんかコツコツとやるのがいいんじゃないかなと思いますので、今日はそんな話をさせていただきました。皆様いかが思われますでしょうか。で今週は、こんな話でございました。ね、寒さも続くし、ね、今年も終わりかけてはきますが、風邪流行ってるんでね、インフルエンザも かつてないほど流行ってるっていうらしいんでね、風邪など引かぬようにですね、気をつけていただいて、愛のためという曲を聴いてお別れしたいと思います。です。では気をつけて、風邪を引かないように気をつけていただいて、素敵な日々を、素敵な秋を過ごしてくださいませ。ありがとうございました。鈴木智和でした。
ことがあるよ。頼りなく選んだ道だとしても、たとえ理想とは違っていたとしても、それはたった一つの自分の道。愛のため笑うため生まれてきたんだ。笑うたび変わってく幸せの景色、新しい朝が来る。抱えたとして、たとえ理想はここじゃないとしても、目の前にあるのが真実。愛のため笑うため生まれてきたんだ。泣くたびに流れてく生まれ変わる悩みなんか大したことじゃないんだ。つまりは希望胸に刻まれてゆく。愛のため笑うため生まれてきたんだ。笑うたび変わってく幸せの景色、新しい